ゆりねのセロトニンと食の話。この番組は健康に気ををテーマにセロトニンと食の話をしていく番組です。健康について考え、健康に生きていくためのヒントをお伝えしていきます。リスナーの皆様と共にハッピーなひとときを過ごせますように、ゆりねのセロトニンと食の話始まります。明けましておめでとうございます。2020年1月1日の配信は、山梨県甲斐市にあるウェラボ頭痛整体院の院長先生、木村院長先生とお話をしております。最後までゆっくりとお聞きください。はい、木村さん、こんにちは。
明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございますということで、
はい、
はい、新年号もね、木村さんに出ていただいて、はい、もう嬉しい限りでありがとうございます。
はい、読んでいただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で、まあ、1月ですから、
はい、
まあ今回は木村さんの、その今年はこうしたいとか、
うん、
まあ、新年ですから、
はい、
あの思うところがあると思うんです、
はい、
ね、そこら辺の思いなんかも、
はい、
はい、話をしていただければと思います。
はい、
はい、では今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。はい、それでは新年、木村さんと楽しく話をしていきます。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、それでは、木村さんと、
はい、
今年も1月からね、
はい、
こういうことをしようとか、
はい、
こんな話をしたいとかね、
うんうん、
ちょっとさっき休憩時間に話をしたんですけど、
はい、
今年の目標は何をしようと思ってるんでしたっけ。
今年の目標は断食を科学するですよ。
はいはい、断食を
科学的にね、
はい、
もうやっぱ断食で僕は頭痛が良くなったんですよ。
あ、
うん、だからそれをね、もう一回再検証したい。今まではなかなか頭痛患者さんにそれをやろうって言っても、
は
い、いやいやいやいやって、みんない やいやばっか言うもんだから、やってこなかったんだけど、
はい、
やっぱもう一回ね、本当に断食がどんだけ効果があってみんなのためになるかっていうのを、はい、もう一回確かめて、それを実践に応用したいなと思ってます。
は
い、
うん、そうか、じゃあ今年はもう断食をまずスタートさせると、
うんうん、そうですね、
でそれを、うん、研究しよう、
そう、
断食を科学する、
そうですね、はい、
すごいですね、科学する本当ですね、うん、そうか、それでなんか断食ツアーみたいなところに行こうと思ってるって感じなんですか。
そうですね、
うん、
はい、もう全国、最近そのファスティングとも言いますけどね、
はい、
ブレックファストのファストですね、でファスティングっていうことで、
はい、
今すごく流行ってるし、
うん、
まあ、いろんなスポーツ選手からいろんな方が、
はい、
消食とかね、断食のことでやっぱりいい成果が出てるんですよね。なんでちょっと断食を語らせたら、
うん、
僕しかいないぐらい、ちょっと断食をいろいろちょっと経験して呼ばれるぐらいになってやろうかなと密かに思って
ます。そうですね、片岡鶴太郎、
うん、
鶴ちゃん、
鶴ちゃん、ね、
あの 方も断食とかやられてますよ、
ね、うん、ああもう今すごくいっぱいやってらっしゃいますよ、うん、もう断食 ね、うん、
であの方あのヨガとかもすごく専門の、
う
ん、
そうですね、もうぶっちぎりですよね、う
ん、なんかインド政府に認められたヨガのインストラクターかなんかになっちゃったみたいで、うん、すごいですよね、
怖いよね、そうストイックすぎてね
やってますよね、うん、
ちょっと
だから、まあでもあの方のその一つのなんか断食っていう、うん、まあその手段っていうのも、うん、まあ参考になるっていうか、うん、まあ自分はできないけど、うん、あそれをやることによってやっぱ体がリセットするんだなとかっていうところのこう説得力はすごくありますよね、
うんうんうん、そうですね、うん、なんか結局僕も頭痛のこれ良くなるきっかけの時8週間断食してたんですよね、
8週間、うん、8週間2ヶ月です、
そうですね、
すごい、
うん、でも全然体調って悪くならないんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
だからやっぱり人間の体ってその食べ物、まあ、人間というか生き物は食べ物がなきゃないなりに、いろんな風にこう自分の体を変えていけるっていう、そういうね本当は力があるんだけど、何しろ生まれてから食うことばっかり教えられてきて、
まあそうですね、飽食の時代という、そうこの時代に生まれて、
あれ食べろこれ食べろ、病気になったら栄養つけろって、まあ、食うことばっかりなんで、はい、やっぱりそういう世界は人間しかいない、
はい、うん、あ人間しかいない
人間とペットねと家畜、
うん、そうですね、
まあ、よく日本人は糖尿になりやすいみたいなことも言われるけども、はい、やっぱりそういうもう少し粗食だった人たちが急に飽食になったから、はい、いろいろ病気がいっぱい出ちゃうね、
そうですよね、あのなんか私もちょっとそういったあの体をリセットするための勉強とか少ししてるんですけど、うん、まあ、そのお腹を空かせていて、うん、そのお腹がグーグー鳴ってる状態が、うん、その体を自動的にリセットして免疫力をアップさせてる時間だから、うんうんうん、あのそのグーグー鳴ってる状態を、うん、まあなんていうかダメと思わないで、うん、どっちかというとプラスに考えた方がいいみたいな、
うん
うん、そんなことをなんか本かなんかで読んだことがあるんですけど、うんうん、やっぱりそうですよね、うん、なんかね
結局、はい、食べたものが、
はい、
体の中で分解してもう一回なんかものを細胞とか作り直すじゃないですか、
はい、
うん、で自分の体もいらないものを分解してそれもう一回部品として使って、
うん、
でいらないものがいっぱい出てくるんです、
うん、
で出てきたものを排出していかなきゃいけないんだけど、
うん、
その排出がうまくいかなく、で細胞の中いっぱい溜まっちゃったりするんですよね、そういうのがやっぱ病気の元みたいなことがあるんで、
う
ん、
そうですね、だからこう体をあの清掃するっていうんですか、お掃除する、
そう、
ね、
う
ん、それが断食っていうところですよね、
そ
う、う
ん、それともう一個は、うん、と食べ物って水に溶けるものと油に溶けるものがあるじゃないですか、
はい、
そうすると水に溶けるものは当然おしっことかうんちとか汗からどんどん出てくるんだけど、水に溶けにくいものっていっぱいあるんですよ、化学物質とか重金属とか、そういうのはこう油の組織の方にどんどん溜まっていっちゃうんですよね、うん、でそういうところはあのなかなかこう排出できないでどんどんどんどん蓄積していっちゃう長年ね、でそのそれを出すためにはやっぱり断食をしてその油をしっかり燃焼させてその時一緒に排出するっていうそういうことが必要になってくる、うん、
そうですね、油を排出するっていうのはなかなか難しいですよね、
そうですね、うん、
そうですね、そっか、断食をまあ大切だってことで、
う
ん、まあ、断食を極めようと思ってる、
う
ん、今年は断食を極めようと思っているんですね、うん、
はい、
それでもう1月ね、今年の1月には、うん、あの一緒に行かれる方も決まっていて、
ああそうですね、それはあのその栄養学の師匠の山田豊文先生って、
うんうん、
もう何十冊も本書かれてるし、
はい、
あのトップアスリートの食事指導全部、はい、たくさん、もう白鵬からね、
そうなんですか、
いろんな方のそういう指導されてますけども、まあ、その先生とが行くって言ってらっしゃるんで、僕もちょっと真、ま
あ、
冬に滝行もするって言ってるんで行きます
修行ですね、
うん、だけどそういう過酷な状況っていうのは、
はい、
やっぱり断食してないとできない、乗り切れないんですよ、
あ、そうですね、なんかそういうのを多分あれなんでしょうね、自分のこう限界を乗り越えたら、うん、何かこう新しいものが、
う
ん、見つかるというか、
う
ん、
そう、
なんかあるんでしょうね、多分
そうですね、
そのパワーみたいのが、
例えば、うん、と メスナーっていう方が登山家で、はい、無酸素で八大、はい、超高い山とか歩いてた方いらっしゃいましたよ、ライフォルト・メスナーさんとか、まあ方もやっぱりそういうファスティングを一生懸命やってらっしゃったし、千日行とかそういう千日間、ね、飲まず食わずみたいな、そういうことやられるのもやっぱそういう食べてないからできるとかおっしゃってましたね、
はい、食べてないからね、食べてないからできる、ね、まあでもその何ですか、ご飯を食べないとか物を食べないでっていうのがずっと続けられるって結構、意志が強くないとできないと思うんですけど、
そうですね、はい、やっぱり一番初めは、まあ、僕も最近ずっとやってないんです、やろうと思うと家にいるとすぐ意志が弱くてその辺のつまんじゃいますけど、だからやっぱり一緒にやる方がいいし、でもその初め辛いのはこう血糖値がガーッと下がって、その糖分を使ってる時が、糖がこう欠乏してきた時は辛いですよ、ね、で今度なくなると今度その油を使い出して、はい、それがこうケトン体っていうのになって使い出すと、もうそういう回路がこう出来上がるんで、グッと楽になってくる。でそこに行くプロセスが普段使ったことない人は辛いじゃないですか、
そうですね、そうですね、本当になんかファスティングとは言いつつ、やっぱり辛いんだろうなと私はすごく思っちゃいましたけど、
でも野生動物はほとんどファスティングしてるようなもんだから、
あ、まあそうですよね、食べれるね保証はないですからね、
特に肉食動物なんて、狩りの成功率なんて 10% ぐらいとかよく言うじゃない、だからほとんどいつもお腹減らしてる、
本当ですね、じゃあまあそのお腹を減らしているのが人間の体にとってもいいんだっていうね、
そういうこと
話を聞きまして、はい、じゃあ前半は ここら辺で終了させていただいて、ではちょっとね休憩、はい、入れさせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルおきの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、それでは、前半は木村院長先生にその断食、まあ、今年はね断食を頑張る、はい、断食を科学するという名言をいただきましたが、はい、そこでまあ私としてはそれはちょっと厳しいなって、私がやれと言われてできるかなと思って、それでまあ、実際私もちょっと半日とか12時間とか18時間くらいまでは頑張れるかなっていうところがあるんですけど、そういったところで少しまあここ寒くなってきたりしてるので、あの自分としてはその素人感覚としてはまあ体温がね下がってしまうんじゃないかと思っちゃうんですね、食べないと、ご飯を食べないと。そこら辺はどうなんですかね。
ちょっとね前半の時もお話ししましたけども、1日目から2日目ぐらいにかけて、こう蓄え、まあ、血液の中にある糖分もなくなるし、こう筋肉とか肝臓とか蓄えてあった糖分もこうなくなっちゃうんですよね、それがやっぱり24時間ぐらいまでこうどんどん下がっていっちゃうんで、まあ、そこが一番辛いですよね。だから一番辛いとこまでしかやってないから、
あ、そうか、
でそこを乗り越えると、さっき言ったその、脂肪の分解っていうそういう回路がね、出来上がってくる、そこになるとね、はっきり言って辛くないですよ、そこまで行っちゃえば。
ああ、それはあれなんですか、今まあ冬になってこう寒さが来て、すごく寒さっていうものの対策をしないといけないと思うんですけど、それでもその体がその熱量を取らないわけじゃないですか、それでも大丈夫なんですかね、
食べないってこと
で、
食べないってこと、やっぱり食べれば、例えばそういう普段皆さんがご飯とかパンとかパスタとか食べるじゃないですか、いわゆるああいう白い精白されたもんって、まあ、ほとんどブドウ糖とか炭水化物で、 あっという間にこう血糖値が上がって、はい、だからすぐ早くこう燃焼はするんだけど、やっぱりまたぐっとすぐ早くなくなっちゃうっていう、うん、そういうもんじゃないですか。それ食べないと1日ぐらいでもう枯渇しちゃうっていう、うん、そういうお話になる。で貯蔵するときは、はい、基本的には脂肪として貯蔵していきますから、どんどんね。だからその脂肪をうまく使えるようになれば、はい、その燃焼系っていうのはうまく働くようになる、
うんうん、あ、そうか。そうするとその寒さとか冷えとか、うん、そういうものに対しても、うん、自分でどうにか、うん、その蓄えてきたものから消費しながら、
うんうん
うん、その何ですか、寒さ対策は自然にできるということなんですかね、
うんうんうん。まあ、それでね、もう一個はそのじゃあその燃焼して、ね、エネルギー、今日はエネルギーをどうやいっぱい作れるかどうかって話じゃないですか、
うんうん、
そしてエネルギーはじゃあ誰が作るかって言ったら、うん、ミトコンドリアだから。
ミトコンドリアそ, うそうそう、人間の体にミトコンドリアいるんですよね。
そうそう、いや例えば細胞1個に何千もミトコンドリアがいたりするわけ、うんうん、
はいはい、
うん、でミトコンドリアって体がサボってるとどんどん減ってっちゃう、うん、で一生懸命その運動とかしてると、うん、ミトコンドリアがもっとエネルギー使わなきゃって言って、
うん、
いっぱいミトコンドリアができてくる、
うん、
でそうするとじっとしてもガーッと活動して熱産生が強くなって、
うん、
だからそうなるといつも体は熱は上がってるし、うん、太んなくなるよね。
へ、
基礎代謝が、ね、基礎代謝がね、基礎代謝が上がるから、
うん、あ、そしたらなんか、うん、なんか素人感覚からしてみると、うん、食べないと、うん、結局熱が出てこないっていうか、うん、カロリー、うん、カロリーは関係ないか、うん、でも食べることによってその、うん、なんていうのかな、温まる、体が温まるのかなとかすごく思って、うん、その食べないとどんどん体が冷えていってしまうのかなって思うんですけど、うんうんうん、そうではないってことなんですね、うん。
まあ基本的に本当に飢餓状態ぐらい食べない日が続けばね、
うん、
やっぱそういうふ
う
にエネルギー枯渇は当然起こるけども、うんうん、今の人たちが食べないったって、
うん、
そんなに食べない状態はないですから、
ね、
特に小食っていう人もお菓子とかいっぱい食べてる人多いから、
そうす
ると、脂肪脂質で摂取してる栄養カロリーすごく高いんですよ。だからカロリーベースも高いんで、
はい、
しっかりそれが使えるようにしてあげれば十分、
そうかそうか、
うん、いいと思います。
そうか、じゃあその今ね1月だからちょうどやっぱり皆さん寒さ対策っていうんですかね、
うん、
寒さに対してすごくこう気を使う方が多いとは思うんですけど、
うんうんうん、
でそういった部分で何かこうまあ断食をするっていう、
うん
うん、それは一つの方法としてあって、
うんうん、
その断食をいつもするっていうのもやっぱりずっとはできないと思うので、
そうですね、
うん、いつかはまあ食べるわけじゃないですか、うん、でそれで普段の生活をする上で、
うん、
何かこう寒さ対策とか、うん、体を温めるのにいい方法とかってあります、
うんうん、そうですね、うん、まあ一つは、まあ、血流がうん、冷えちゃうっていうのはやっぱ血流なんですよね。今言ったみたいに体の中でしっかり燃焼させる、
うん、
燃焼が起こるっていうことは一つ当然必要ですから、う
ん、はい、
それはやっぱり普段の有酸素運動みたいなのをしてミトコンドリアとかをしっかり増やしとくっていうのはそれは一つ必要ですよね、
うんうん、
それからやっぱりもう末梢がこう血流がいかなくなっちゃうっていうのがあるんで、そのためにはやっぱりそれもやっぱ運動が必要なんですよね。こうポンプがないとずっと座りっぱなしだとその行った血流が行ったっきり戻ってこないで、行った流れが悪いとその先の方でゆっくり血流があるから、一番冷えやすいところでこうゆっくりいるか、もっと血液が冷たくなって戻ってくるんで、
は
い、そうすると体の中もその冷たい血液が戻ってくる、
はい、
もっとまた冷やして悪循環になってくるんで、
そうですね、
うん、だからやっぱりこう座ってばっかりいないで、やっぱり歩くのがやっぱりいいじゃないですかね、ウォーキング、
そうか、歩くのが一番結構いいんですね。
そう、歩く、もう歩くのが一番いいですね。それでやっぱりさっき、有酸素運動って言ってましたけども、
うん、
まあ、歩くときも呼吸をしっかりね、
うん、はい、
意識しながら歩くというのが一 番いいと思います。
そうですね、うん、まあ本当に私たちが一番手っ取り早い方法としては、うんうん、やっぱ歩くことですね。
歩くこと、
ああそれいいですね、
うんうん、歩くだけでやっぱり、はい、あの気持ちも良くなるですよね。
まあそうですね。
それね、セロトニン、
そうですね、
出てくるし、
そうですね。まあセロトニン増やす方法でリズム運動っていうところね、歩くのがいいですね。意識して、
意識して、まあやっぱり朝寒い時に、これから冬じゃないですか。おう寒いって思ってる時に30分外歩き回って、はい、で部屋入ったら暑みたいな、
あそうですね、それありますね、
うんぐらいになるん で、 で、ね、やっぱり寒い寒いと思ってると体も縮こまって、さっき言ったみたいに血流も悪くなってっていうところの悪い循環に入っちゃうんで、
うん、ぜひ ね、うん、じゃあぜひちょっと外に出て、
そう、
まあ、出るときは寒いけど、うん、出てからはまあね、一生懸命歩いてたら暖かくなる、
うん、でね、なるべく薄着で出てくる、
あ薄着で、
もうねT シャツ、半袖 T シャツに薄いパーカーみたいなぐらいで出る、はい、それで冷感刺激の方がいいんで、
うん、そうなんですか、
そうそう、
まあ風邪などひかないようにしないといけないですけど、ね、
大丈夫です、大丈夫、寒かったら走りなさいって、
あそうですね、わかりました、じゃあそんなところでまあウォーキングがいいんだってね、
そうですね、
話を、
う
ん、はい、聞いて、うん、じゃあな、
まあ、あとね、もう一個だけ、はい、そう、こう耳の周りがね、はい、寒くなるんで、
あ、
うん、あの耳をこうよくマッサージすると、うん、いいと思います。
いいっていうところ、うん、あ、耳のマッサージもいいよっていうところ。
耳のマッサージはぜひやってください。
わかりました。じゃあそんなところで、はい、後半は、はい、ここら辺で終了させていただきます。
はい、ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組はさっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ、どうすこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイトレモロコード花嫁。ミュージックゼロチャンネルパワープレイトレモロコード花嫁。
ミュージックゼロチャンネル、
今日は開始のウェラボツ通生隊の木村さんに、
はい
はい、来ていただいて、はい、木村さん最後までありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、ということで、まあ、今年は木村さんは、うん、パスティング、
はい、
あ断食を科学するという、
はい、そうですね
目標にされるってことで、うん、で断食の話とかね、
はい、
あの体にすごく効果的だっていうような話を聞かせていただいて、うんうん、それで、まあ、後半はちょっと寒さ対策に対する、うんうん、少しウォーキングがいいんだとか、うん、耳をマッサージするのがいいという話も聞いたんですけど、それで最後に まあまたね、体を温めるっていうのがすごく大切かなと思うんです、うん、この寒い時期ですから。それで何かね、うん、またちょっと木村さんからこうアドバイスとかあったら。
そうですね、はい、まあ直接ね温まる飲み物とかもねたくさんありますよね、はい、うん、まあ、そういうもんもうまく、生姜とかね、
はい、
それから、まあ、もっと辛いもんありますね、カプサイシンみたいなもん、あんまり汗かいてもいけないんだけど、まあ、そういうのは適宜使っていただくのがいいと思います。で、もう一個は血流を良くするためにね、血管がやっぱり柔らかく、血管を柔らかくするんだと血流自体もサラサラ流れて 両方に効果があるもんは、うん、やっぱオメガ3系脂肪酸をしっかりとると。
あ、オメガ3系脂肪酸、
そうですね、アマニ油とかね、エゴマ油とかね、そういうのを取ると、うんうん、それがこう血管とか細胞壁を作るんで、はい、すごく柔らかい細胞、うん、血管壁になっていくんで、うん、その弾力があるってことは血流がよく流れる、うん、で血流自体もその中通る赤血球もみんな膜でできてるんで、
はい、
そこ自体もすごく柔らかい血球が、うん、あの細胞の隅々までこう動くようになるし、で普通の油をこう減らしていくんですよね、はい、動物性の油とか他の油を減らしていくことで、うん、ドロドロっていうのも減らしていくと、うん、やっぱけいい血流がしっかり流れれば末梢まで、温まりやすいっていう、そういうことです。
そうですね。あ、じゃあそのアマニ油とか、
うん、
オメガ3系の油ですよね、う
ん、はい、
それをちょっと取るっていう、それだけでもいいですよね、
うん、そうですね、それね、毎日ちょっと
それいいですね、私もやろう、
うん、うん、やってください。それね、お肌ビチビチになるし、
そうですよね、それを取ってちょっと血管がそれで強くなるんですか、うん、
なりますね。
あ、柔らかくなるんです
ね、うん、柔らかくなる。
ああ、それいいですね、
うん、脳にもボケにもいいし、
ああ、ボケにもいい、わかりました。じゃあ、そのオメガ3系のが、うん、アマニ油と、うん、あとは
エゴマ、
エゴマ、あ、うん、
それからあとはサチャインチとかね。
あ、うん、サチャイン
チ、サチャインチってちょっとこれはちょっと南米の方の植物、あ、まあ、あとはいわゆる魚油ですよね、はい、
あの
DHA とか EPA とかね、そういうお話、
そうですよね、うん、まあ、お魚もねいいんですよね、食べるのね、
そうですね、
わ、うん、かりました。じゃあ皆さんも、うん、ぜひね、アマニ油とかって結構売ってますもんね、
う
ん、あの
ね、
スーパーで、うん、若干高いんですけど、
そうですね、
でもあのまんまスプーンね一杯、うん、あのヨーグルトとかに入れて ね、 ね、食べると、
僕ずっとアマを栽培してたんで、
あ、
うん、
あ、
そうそう、
ありました。じゃあアマニ油を、
そうですね、
あの1日スプーン1杯飲むっていうのだけでもいいってことですよ
ね、はい、他のは減らしてね、
はい、
他の油をね、
わかりました、はい、じゃあぜひあのこう聞いてるリスナーの皆さんでアマニ油を毎日スプーン1杯飲んでたら体調が良くなったとか、うんうん、そんな話があったらぜひね、
はい、
またこちらにお便りでもいただければと思います。
はい、
はい、じゃあ、12月1月に2回にわたってウェアラブル頭痛整体の木村院長来ていただきました。
はい、
はい、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
は
い、
でまた今年もじゃあその、パスティングやって、うん、断食旅行にね、
はい、
いろんなところに行かれるということなので、はい、そう行かれてちょっとまた時間がありましたら、
うん、
また遊びに来ていただいて、
はい、
まあ、その断食した結果とか効果とか、
うん、そうですね、
はい、そんなのもお話ししに来ていただければと思います。
はい、
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローお待ちしてます。ということで、1月のね、2回目、16日配信分は、埼玉県八潮市から、今井鹿ね、いつもの今井鹿の富田先生と市川さんが、またまたお話ししにやってきますので、ぜひぜひ皆さんお聞きいただければと思います。これからねますます寒い2月に入っていきますので、本当に体調管理はしっかりとして、温かいものをねたくさんとって、はい、日々ね健康に過ごしていただければと思います。それではまた2月お会いしましょう。ゆりねでした。バイバーイ。
しまいそうなオアシス。